か、9月29日の夜8時になりました。マジック&プレゼンツ開運フェスティバルのお時間がとうとうやってきましたね。
はい、はい、やってきましたね。
はい、こんばんは。
こんばんは。
開運伝道師の福田修さんですよ。
はい、そうですね。
はい、メンバーはアクア&ヨハンでお届けです。どうもです。
こんばんは。
こんばんは。
元気がいいね。ということで、
はい、
ね、アクア今日文化祭、学校の文化祭やったということで、
はい、
高校の
焼きそば作ってました。
焼きそば作って、なるほど。どれくらい売れたんですか？
もう1000食に1000食はいったと思います。
ほう、すごい売り上げもすごいですね。そしたら
いや、安いんで、はい、みんなで楽しもうっていう感じですね、はい、本当に。
ね、まあ赤ではないと。
赤ではないと思います。
はあはあ、
けどその売れたのは全部、はい、多分募金するんで、そんなに。
まあまあまあ学校行事ということで。
ほんまにだから楽しむための行事ですね。
なるほどね。しっかり楽しみましたでしょうか。
はい、ちょっと疲れましたけど。
ちょっと疲れましたけども。楽しかったですか。はい、ありがとうございます。ということで、はい、ね、ヨハンは最近楽しいところに行ってきたらしいじゃないですか。
その振り方。
振り方。
振り方。
これは名刺切りじゃないんですか。
そうなんです。
そう、はい、
なんて言うんですかね、あの、
はい、
タマ、
タマ、かつてね、あのすごく有名な歌を、さよなら人類をリリースしたタマの、ま、強烈な、なんかインパクトでしたけれどもね。音楽もそうですけれども、見た目も
そうですね。
その中で特に異彩を放っていた、
はい、
山下清風の風貌をされた、はい、お名前は
石川浩二さん。
石川浩二さん、
はい、はい、
ヨハンはこの方が好きなんですよね。
大好きですね。で
ちなみにさよなら人類がヒットした頃っていうのはヨハンはいくつぐらいやったんですか？
あれはまだ生まれてないじゃないですか。いや、わからない
けど、わからないですけど、いや、馬ギリギリ生まれてるけど3歳とかそういう物心ついてないレベルやと思います。はい、
ね、
それでも、はい、知ること何かをきっかけで存在を知り、
はい、
そしてもうね、あのヒットから20年ぐらい経ってると思うんですけれども。
そうですね、
はい、もうそこに吸い込まれていったと。
はい、
はい、でも今でも元気に活躍されていることはちょっと嬉しいですよね。
そうですね、
はい、もうでどんなライブコンサートをやったんですか、石川さん。
どんなっていうと、
はいはい、
まあ、ほんまに自由な感じで、うん、クイズ大会をやってみたり、
はい、もう純粋に音楽を聴くだけじゃなくて、
はい、
参加型の楽しいイベントということで、はい、
そうですね。
やっぱりもう なんでしょうね、あのドラムというかパーカッションというか、
はい、
いろいろなものを叩いて、
はい、
音色を作っていくという、
そうですね、
ああいう技術っていうのはもうやっぱりすごいもので、
もうやりたい放題してましたからね。この人やわっていうね、
はあ、いますね、魅力を存分に味わえたと、
はい、
これからもどんどん好きになっていくぞと。
そうですね、
素敵ですね、こういう
一生もんですね。
一生もん
ね。
一生もんです。すごいな、なんかね、やっぱり好きな人と身近にこう接せれるっていうのはね、なかなかやっぱりスターだけをね、テレビで有名なスターだけを追いかけるんじゃなくてね、
はい、
あのそういう身近に接せられる素敵な方っていうのもね、やっぱり大事にしていきたいなと、いいなと思います。はい、アクアはなんか好きな人いるんですか、そういう兄へのそういう石川さんに対して。
兄への石川、
兄の石川さんの、兄にとって石川さんみたいな対象であるよう なんか好きな。
難しい言葉ですね、それ。なんかいや、僕はもう、はい、全部好きですよ。
あ、思いますか。
はい、
わかりました、
はい、
ありがとうございます。ということで、まあいろんな人好きになっていたら楽しいことも増えるかと思います。ということで、今月も始めていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが深い文章を作っていただきました。今日はどんな内容でしょうか。
はい、今回は、まあ、試練です
ね。試練。
な
るほど、主人公が試練を、味わうと。
いえ、アクアに試練、
はい、アクアが試練、アクアに、だから物語の主人公はアクアってことで。
全然関係なくて、朗読、アクアの朗読として試練を。
なるほど、はい、どういう試練を与えたんですか。
多分今回声色の使い分けが史上最多じゃないですかね。
ああ、何人分ぐらいの声色を使い分けないといけないんでしょうか。
6種類。はい、
6種類も。おお、そんなにありまし
たっけ、ね、すごいですね。ま
あ、やってるうちに分かるんじゃないかな。
漫画日本昔話も2人の声優さんでやってらっしゃるわけですけれども、もしかしたらね、あの方たちも1人で6人も対応してないかもしれないんで、これはすごいじゃないですか。まあ、できたらの話ですけどね。めっちゃ数えてるわ。6種類って分かってなくて練習しとった。
いや、ちょっとこれ5個のような。
あ、6でしたね。
6、なるほどね。はい、じゃあもう心意気はどうでしょう。
頑張ります
はい、ということでね、じゃあもう早速行きましょうか。
はい、
はい、じゃあそれでは赤さんでお願いします。
冒険。行け勇者よ、魔王を倒すのじゃ。
はい王様、行ってまいります。
おう、そうじゃ、これを持っていけ。
勇者はヒノキの棒を手に入れた。
うわ、これ攻撃力2じゃん。今装備してる銅の剣は13なのに。
ありがとうございます、行ってまいります。
これ邪魔だし、後で売りに行こう。
ウィーン、いらっしゃいませ。あ、ヒノキの棒って売っても大丈夫ですか。7円で買い取らせていただきます。ありがとうございました。
さあ身軽になったし、魔王でも倒しに行くか。
こらー勇者よ。
あ、王様、今出発しようとしてたところです。
そうじゃない、今そこの武器屋でわしの開けたヒノキの棒を売ったじゃろう。人からもらったもの、ましてや国王からもらったものを売っ払うとはどういうことじゃ。
はっ、申し訳ありません。しかしあのような棒切れ、何の意図があって私にくださったのでしょう。
棒切れとは何だ。ヒノキは建築材として最高の木なんじゃぞ。
すみません。
そもそもあれは武器ではない。風呂に入れて香りを楽しむものじゃ。少しでも疲れを癒してほしいというわしの気持ちだったのじゃ。すぐに買い戻せ。
はい。ウィーン、いらっしゃいませ。あ、ヒノキの棒ってありますか。10円です、ありがとうございました。
言われてみれば確かにいい香りじゃないか。王様もなかなかおつなこと。終わり。
はい、なかなか素敵な朗読でしたね。それでは先生に登場していただきましょうか。術つなぎでおなじみシャーリーさんでございます。
雨の中、真実を求めてその根拠を知りたい、そう思いながらこの FM 部に入ってきましたシャーリーです。今日はなかなか味のある文章、
ありがとうございます。
ねえ、こうやってこう気遣う王様ってなかなか素敵だなと思うし、じゃあその王様のバックにはとてもいいその民が、
はい、
もしくはその兵士がいるんじゃないかななんていうね、そういうことを想像させる文章でした。今までの中で一番なんか素敵なドラマティックな展開だなと私は思いました。それに加えてアクア君もなかなかね、気合のこもったお話、
ありがとうございます。
ナレーション素敵でしたよ、素敵でしたよ。
ありがとうございます。
ちょっとねお疲れ気味だったんですけども、ただところどころ気を抜いているところが実はありました。
はい、
それは前半部分というか、前半部分のこれ邪魔だし売りに行こう、ここはもうほんま邪魔やなーいう気持ちを出さなあかんな。
はい、
ちょっと軽いな。
そうですね。
それから中盤、こら言うじゃよ、王様が怒るんですな。
はい、
その時に本当はびっくりするんですよ。
王様からもらってきてるものを撃った矢先にこらーってやるもんだから、うわーってびっくりしたから、そこを、あ、王様みたいな感じになった。あらら、これはちょっと違うんじゃねえかなんて思ってしまいました。
いや、もうなんか全然悪気がない勇者のイメージで話してました。
やっぱりね、人間ビビるんですよ。悪いことしたなと思った後にこらーって言われたら、はい、まあ、子供の頃をよく思い出してください。そして大人になってもそのことを気をつけてこれからも生きていってください。
はい、
ね、あの王様もこれで倒すのじゃって言って、まさかお風呂に入れるとはね、勇者も思わなかったでしょうけどね。
あ、最後の表現良かったですよ。
ありがとうございます。
王様もなかなかおつなことなんていうのはね、結構ね、なんかこうじゅわーんとヒノキの香りが漂ってきそうな最後の言葉でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、いや、これもなかなか ここまで褒めてもらえたことも珍しいんじゃないですか。
珍しいです ね、
そうですね。しっかりと声色も使い分けれてたと思います。よかったと思います。またさらなる試練をね、
はい、
与えていてもらえるようにしたいと思います。ということで、タクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、まあ、来月10月ということでですね、もう早速ね、10月っていうのはもう衣替えの季節になりますね。夏服から冬服へ、まあ普段ね、私服で過ごしている人にとってはもう寒い時は長袖着て、暑かったら半袖着てとかになってしまうと思うんですけれどもね、こういうね、歴にのっとって生活に節目をつけていくっていうのは大切なことだと思いますね。この土日の間にタンスの中を入れ替えたりね、古い服の処分や整理をしていくことがね、まあ、一つ大事になってきます。夏物の整理っていうのは一つのね、払いになりますので、まあ、そういう浄化とかですね、まあ、新しいスタートっていう一つの区切りにすることができますので、そういう生活の中で一つ節目節目をしっかりしていってですね、もう節々を強くして、しっかりと運気を太く強くしていくっていうのは大事なことだと思います。はい、アクアなんかもやっぱり制服で学校行ったりしてるんで、
はい、
今日まで、今日、明日も学校祭、
学校祭、文化祭、
文化祭、
はい、
半袖で、
そうですね、
で月曜日は代休とか、
そうですね、
そう、火曜日から学校みたいな、
はい、
火曜日の学校からはあの長袖で、
そうですね、なんで知ってるんですかって感じですけど、そうですね、
いや、まあ世間はそういうものっていう感じなんですよ。だから、あの、ヨハンとかも、あの、業者さんとかとお会いするときってスーツ着たりするじゃないですか、
は
い、
そうですね、
まあ、10月入って暑いなって時に、そうスーツ着てる人がなんかね、半袖カッターとか着てるのがちょっと見られたりすると、
はい、
あ、この人ちょっと非常識な人やなって見られたりするんで、
あ、はい、
10月からは暑くても長袖カッターとかね、
はい、あとはバレないように
するとか、
はい、
まあまあそういうことが大事になってきますということですね。はい、まあ衣替えちょっと意識して過ごすようにしていってくださいと。そしてね、10月っていうのはどんな、他に言うとどんな月かというとですね、全国の神様が出雲の国に行く時になりますね。なので出雲の国では10月は神有月、その他の地域では神無月と呼ばれていますということですね。で、こういうね、まあ、全国の神々が出雲の国に行って何をしているかというと、まあ、会議を開いているわけですね。まあ、この国をどのようにしていくのかとか、この国の人々をどのように導いていくのかとか、まあ、そういう話し合いを、まあ、神々が出雲の国に集まってされているということなんですけれども、その中のね、議題の一つが縁結びになります。まあ、あの、出雲の国の中心のね、出雲大社の、神様は縁結びの神様にございますので、そういうね、人と人をどうつないでいくのかっていうのが一つ重要な議題になってきます。まあ、あの、恋愛もそうですけれども、まあね、ビジネスの縁もそうです。で、まあ、あのね、仕事、何でしょう、まあ、師匠と弟子の関係ですとか、先生と生徒の縁とかですね、さまざまな、どういう縁をこの来年つないでいくのかっていうのを、まあ、話し合いされるということですね。 まあ、しっかりとね平成25年もねいい縁をつないでもらえるようにですね、この10月にしっかりとね神様にお祈りするっていうのは大事なことかなと思います。なのでね皆さんもぜひ、まあ、まだ9月中なんでね神様は神社にいらっしゃいますし、まあ、10月に行ってらしても願いっていうのは聞き入れることは、できますのでね、しっかりとね10月に向けてですね、なんでしょうね、縁を来年に向けてしっかりと縁を結んでもらえるようなお祈りっていうのは大事かなと思ってます。そういうところをですね、意識して10月を過ごしていただくというところですね。あとはもう秋が深まってまいります。そういう点におきましては、あの収穫に対する、まあ、ものもろもろね、まあ、お米とかあとは、まあ五穀豊穣の時でありますのでね、そういう感謝のお祭りっていうのが、まあ、秋祭りですね、神奈目祭というのが全国各地で開かれます。そういう秋祭りに対してですねしっかりと参加して、感謝するということですね。そういうことが大事になってくるかなと思います。で、あの、まあ、商業的なイベントでいうと10月31日にハロウィンが開かれると、もうね各街中の店舗とかかぼちゃとかなんだとかいろいろ貼ったりしてお祭り気分はだんだん盛り上がって、ま、言ってますけれども、このハロウィンというのも一つねこの収穫のお祝いの一つであったりもしますので、まあ、ハロウィン祝いながらもちょっとねそういうところは頭の片隅に置いておくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。そしてまあちょっとこういうね外国の木を取り入れたり変化の木ちょっと仮装したりする変化の木っていうのを取り入れるっていうのは一つねまた運気を動かすプラスのきっかけになったりしますので、まあ、この辺のイベントを、楽しんで参加するっていうのは、大事かなと思いますね。はい、他で言いますと、10月っていうのは何でしょうね、十三夜のお月様の、めでるイベントがありますね。ちょうど明日が中秋の名月、十五夜お月様の日になります。でこの十五夜お月様は、まああのまあ、十五夜と満月ということでね、あの満月の木を浴びて、すすき飾って月見団子を食べて、そういう満願成就の木をいただいて、達成運を上げていくというところが一つの開運のポイントになるんですけれども、古来日本ではですねこのお月様満月だけを見るっていうのをちょっとね、避ける風習がありまして、13日の翌月のね、13夜っていうのもしっかりと見てね両方のお月様を、しっかりと鑑賞してですね気をいただくっていうのを大事にしてきました。片方だけだと片水月といってねちょっと忌み嫌われるぐらいの風習がありましたのでね、でその、13夜っていうのが10月27日になります。ですのでこの明日の中秋の名月と10月27日の十三夜っていうのをね両方見るようにして、しっかりと月の気をいただきましょう。十三夜っていうのは栗名月と言われてまして、栗のお菓子とか、一緒に食べる見ながら食べると一ついい気が起こると、いい気を得られるとより息が得られるというふうになっておりますので、栗と十三夜10月27日っていうのを一つねキーワードとして覚えていっていただきたいなと思います。ということでね、はい、あと他に、開運的な重要な日っていうのが23日、10月23日っていうのがですね、旧暦の朝陽の日になります。旧暦9月9日ですね。これはまあ 先月ぐらい朝陽のお話をさせていただいたと思いますが、まあ、9月9日ということで、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9 とこの、9というね、偶数が最も大きいね陽が最も満ちている状態というのが重なっていると、非常に、ね、ありがたいというところでですね、菊の節句ということでね、一つ、昔からの伝統的なお祝いになっておりますね。菊をめでる、菊を飾る、そしてですね、菊をお酒に浮かべて飲んだりですね、それをさらに、月に移して飲むとか、その辺が一つのね大事な、開運のイベントになっておりますので、明日の中秋の名月10月23日の旧暦朝陽、10月27日の十三夜、そして31日のハロウィンですね。この辺をイベント日を意識して、10月を過ごしていっていただきたいと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。 それでは早速いってみましょう。10月の運勢です。
はい、1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、平和な時になります。比較的ですね、無理に人に逆らわずにまずは従って吉です。
はい、まるで川の流れのようにですね。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運がペケです。
はい、2月生まれの方はですね、我慢の時になります。チャンスの訪れを待ちつつ、人の指導とバックアップを仰ぎましょう。
はい、大人の心で寛容にいきましょう。
はい、3月生まれの人、金運が三角、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、大志を実現する時になります。自信を持ってことに当たりましょう。
はい、今が達成の時です。
はい、4月生まれの人、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、実力がものを言う時になります。普段出していない底力を発揮していきましょう。
はい、頑張ったらうまくいく時でもありますね。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、5月生まれの方はジャンプする前のしゃがんだ状態の時になります。しっかりと力を蓄えて高く飛び上がりましょう。
ポイーン、
マリオのやつですね。
はい、
はいはい、6月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は人間関係のトラブルが起きやすい時になってしまいます。誤解が起きやすいので、言葉と態度は慎重にするようにしてください。
はい、いつだって真摯でいましょう。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、7月生まれの方は気力と体力が衰えがちな時になります。心と体の栄養をとって力をつけていきましょう。
はい、秋は美味しいものがいっぱいですからね。
はい、8月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は我の強さを表に出すのは NG です。柔軟な態度が開運のポイントです。
はい、柔らかく物腰穏やかに。
はい、9月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は人間関係のトラブルが起きやすい時です。感情のコントロールが開運の鍵になります。
はい、あんまりカッカしないようにしてくださいね。
はい、10月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はプラスの安定の時になります。ここで落ち着かず、さらなる目標を見つけて、頑張っていきましょう。
はい、向上心は最強ですからね。
はい、11月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、大きな仕事が舞い込みそうな時になります。大きすぎると感じたら引くことも大切ですよ。
いけそうならものにしましょう。
はい、12月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は戦いの時になります。誰にとってもですね、双方にとって最も良い形で収めることができるように注意を払っていきましょう。
はい、みんなが平和な帰結を探しましょう。
はい、ということで、まあ、全体にですね、まあ、いい人悪い人いましたが、まあ、2つね、6月と9月の方がですね、まあ、人間関係のトラブルが起きやすい時ですと、まあ、こういうのが2つの月にまたがっていっているというのは結構珍しいんです。ちょっと対応策というかですね、意識していただきたいところを言っていきますとですね、まあね、誤解が多く、まあ、結局ね、意思の勘違いとかがきっかけがあったりすることが多いんでね、本当にね、コミュニケーションが大切になると、しっかりとね、自分のこの言葉が相手にそのまま伝わるとは限らないので、まあ、ちょっと相手の理解をしっかりと一歩一歩踏みながら話を進めていく慎重なコミュニケーションが大切かなと思いますね。あとはね、やっぱりそうしていくためには感情に支配されていては、なかなか思うような話し合いはできないものです。 理性をしっかり保ってですね、落ち着いてそういう話し合いをするように心がけていっていただくっていうのが一つ、10月ね平和に過ごしていく大事なポイントかなと思っておりますということでね、はい、早速ですね、早速というかもう明日はめでたい日なので、中秋の名月なので、ちょっと台風が近づいてまして、なかなか見れないこともあるかもしれないですが、その大地には、何でしょう、満月の気を満ちております。しっかりとね、意識して過ごしていてください。そしてまた、僕衣替えもまた払いの時だと言いましたけれども、台風というのも一つね、空気の浄化の空気入れ替えの浄化の気を持ってますのでですね、まあ、これが重なってくるっていうのは一つ、何か天の意志みたいなのがあるんじゃないかなと思ってます。そしてまあ台風でね、空気を リフレッシュして、まあ、災害はないようにしてもらいたいですけれども、で衣替えで、衣服の気もリフレッシュして、新しいね、すっきりした形で10月過ご、1日から過ごしていていただけたらなと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーなどはですね、マジックアンツのホームページで見ていただきたいと思っております。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月27日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。